WWD JAPAN がお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんに お話しする番組です。お届けしますのは WWD JAPAN サステナビリティディレクターの向こうと、
サステナビリティ担当記者の海郷です。
そして今週も素敵なゲストをお迎えしております、モデル、そして俳優、監督をお務めの岡本太郎さんです。太郎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、うん。
先週はですね、すごいいろんな面白い話を伺いました。これまでのモデルとしてのキャリア、は
い、
そして俳優監督という、まあ、同じ表現者としてもいろいろステップを踏まれている話とか、まあ、後半はポッドキャストの話で農業の話なんかも出てきたり、はい、まさに我々となんか相性いいなと思いながら聞いてたんですが、今日は海郷さん主にですね、
はい、タオさんのブランドについて、はい、伺いたいなと思っております。
はい、
先日 の、まあ、ウェブでも公開になったんですけど、タオさんが夫の天神さんと手掛けられているアボートブス のインタビューをさせていただいて、このあたりのちょっとお話について改めてタオさんからブランドの説明をご紹介をいただきたいなと思うんですけれども、
はいはい、先日は本当にウェブで詳しく書いていただいてありがとうございます。 こちらもね、合わせて見ていただければなんて思うんですが、はい、アボードオブスノーという名前で、名前の意味はですね、ヒマラヤという失礼しました、ヒマラヤの英語訳になります。でヒマラヤって皆さん聞き慣れてると思うんですけど、サンスクリット語なんですね。でこれが、まあ、雪の住処っていう意味で、アボードオブスノーっていうネーミングにしました。でなぜかというとですね、私のパートナーが、チベットにルーツを持つんですが、まあまあ、チベットっていうのはすごく政治的にすごく不安定なところにあったりするので、うん、まあ、自分の何ですかね、ルーツである伝統だったりっていうものがどんどんどんどんこう薄れてっちゃうんじゃないかみたいな、気持ちが彼の中でずっとあったみたいで、それをどうやったらもっと多くの人たちに伝えられるんだろうっていうことを考えた先に、そのファッションっていう自分がずっといた世界の中からこう人々にチベットの魅力、もしくはそのヒマラヤの山脈がこう渡っている国々のカルチャーだったり魅力を伝えていければなっていう気持ち、思いで、アボードオブスノーっていうアウターウェアブランドを作ったんですね。
本日もお召しになってますもんね。
はい、そうなんです。今は、ニットウェアと今日はジャケットも着ているんですけど、その主にアウターウェアというふうに、まあ位置づけていて、でそれはそのチベットっていう場所から、まあ、すごく標高が高いんですね。首都というか、まあ、一番大きな町でも3000何百メートル、
富士山
ぐらい、はい、そう、富士山より高いっていうような標高の高さなので、まあ、常に本当に厚着をしていないと寒いっていうような気候の中、まあ、本当にカラフルで素晴らしい民族衣装を、うん、今でもこう日常的に着られている文化なんですよね。でそれをこうもうちょっとモダンな形で紹介していけないかっていうことで、デザインしたりしているんですが、まあ、私がその彼の思いを聞いた時に、まあ、環境問題にすごくこう没頭している時だったので、うん、もうやるんだったらちゃんとやってくださいって、もうできるだけ環境負荷がないようにとか、動物から搾取しないようなものの作り方をやってくださいっていうことで、まあ、私はエシカル担当みたいな感じで、うん、アドバイザーとして入ったっていうような形になります。はい、なのでまあそうですね、オーガニックコットンをはじめ、まあ、リサイクルのナイロン生地だったりとか、うん、あとはその動物の搾取が少ないと言われているヤクっていうチベットやヒマラヤに山脈に生息する、はい、動物の毛だったりっていうような、まあ、素材をちょっとこう選んで、まあ、できるだけ少量で生産してるっていうようなこだわりを持ってやっています。
私ポップアップに、
はい、
お邪魔させていただいて、
ありがとうございました。
いやすごく本当にオープン前に取材させていただいたんですけど、もうライブの開店をオープン待っている方がいらっしゃって、
嬉しい。
でもすごく アウターも私も実際に着させていただいたんですけど、その先ほどおっしゃってたそのやっぱりチベットとかの文化をこう反映させているデザインなので、
はい、
一見見るとちょっとこう伝統衣装みたいに見えるっていう風におっしゃってたじゃないですか、
うんうん
うんうん、だけど本当着るとすごくどんなファッションに結構合わせやすくて、その時あのライターと、
うんうん、
あのフォトグラファーと3人で全員でこういろいろ着ていただいたんですけど、はい、その本当にそれがすごく覚えてます、
うん、なんかやっぱりこうなんですかね、洋服っていう西洋からのものが入ってきて、うん、なかなかまあ普段から私たち着物とか着なくなっちゃったと思うんですけど、まあ、アジア人共通してるのはこう胸の前でこう2枚の布がこう折り重なるっていう、
はい、
まあ、チベットの民族衣装チュバっていうものなんですけど、はい、まあ、チュバと着物はそういった共通点もあって、なんかこう実は私たちこっちから来てるよっていうこっちに合うはずだよみたいなこともなんかそのアジア人としてのルーツをもうちょっとこう感じられるような、うん、誇れるようなそういうファッションっていうのもなんか提示できたらあの嬉しいななんては思ってます。
そしてイエティちゃんが、
はい、
イエティ
これはねマスコットなんです。
デザインされたっていう風に、
はい、
すいませんイエティに聞こえました、ごめんなさい。
イエティです、
イエティでいいですね、
イエティです、はい、イエティ、はい、雪男ですね、
うん、
あの私が描いたデザインなんですが、はい、マスコットキャラクターとしてあのちょっと一人歩きしてブランドの認知度を高めてくれないかと思っているんですが、はい、
私まさかタオさんが描いてると思わずに、
うん、
その描いていくその過程を見せていただいたんですけど、うん、すごく可愛くてタオさん
絵も描けるんですか、絵も
すごく描くんだと思ってすごく上手でびっくりしました。
イラストっていう感じですけど、
可愛いんですすごく
いろんなあのアイデアがあってちょっとブレインストーミングしてるあのその写真をこの間介護さんにお見せしたっていう、
はい、でそれ背景が見れるっていいですね、服作りの思いとか、うん、作っている方のこう動きとか、
はい、
うん、ちなみにチベットに行かれたことは、
私はチベットはないんですねまだ、はい、でも私たちのブランドの生産がですね日本とそれからネパールっていう ところでやってるんですけど、ネパールもやっぱりあのヒマラヤ山脈の恩恵を受けている、うん、あの国の一つ でそこで、まあ、チベットの移民の家族に、まあ、生産をお願いしているんですけども、うん、そこにはもちろん自分たちの足で行ってどういう形で生産されているのかっていうのは見てきました、うん、
まあ、そのネパールとか、まあまあ、彼をパートの方を通じて感じるその国とかエリアの魅力というか、
うんうんうん、
どんなところに惹かれます？
あでもなんですかね、まあ、チベットに関してはすごく宗教家、
うん、
もうすごく敬虔なあのチベット仏教を、まあうんまあ、信仰されてるっていう、それがすごく生活のベースにあるので、うん、なかなか日本人現代の日本人にはあの理解が難しいような生活スタイルもあったりはするんですけど、それがもうずっとこう何千年と続いてるっていうのはなんかすごく、
うん、
あの魅力だなと思いますね。あとネパールはやっぱり多文化がすごくあの、うん、一緒に混在しているっていうのが、いろんな国、私もシンガポールだったりとかマレーシアだったりとか、まあ、アメリカも一応そういうことになってますけど、多文化がまあ共存してるっていう、いろんな国見てきましたけど、ネパールのあり方すごく素敵だなと思っていて、でまあ本当になんかそのネパール人っていう中にもいろんなトライブがいて、でその日本でいう苗字みたいなのがその民族の名前だったりとかするんですけど、まあ、シェルパっていうのとか、シェルパはその山をね、あのヒマラヤを登る時に案内してくださる人たちなんですけど、あれはもうそもそもシェルパ族っていう名前だったりとか、シャキャ族っていうシャカ族っていうのがいたりとか、あとはニューヨークでよく活躍しているプラバール・グルングさんもネパールの人なんですけど、グルング族っていう人だったりとか、なんかそうなんですよ、いろんなやっぱりあの多様にゃ多様にゃ、
可愛かった今多様にゃ
多様にゃ、
でも地続きでねきっと、でもなんか仕事とか、うん、仕事がいわゆる仕事であるっていうだけじゃなくて、うん、生きていくことと地続きになってるというか、はい、
そうですね、
すごく魅力的な日々ですね、
うん、
はい、なるほど。サステナビリティの取り組み、そのブランドにおいて、うん、お方がさっき何ておっしゃいましたっけ、サステナ
なんかあるのかないのかって感じなんですけど、サスティナビリティアンバサダーかな、
うん、
はい、
なんかこう新しいものを生み出すのと、
はい、
こととサステナビリティを追求することって、まあ、しばしば相反するじゃないですか、はい、その辺ってなんか迷ったりとか。
いやもう迷い続けているんですが、うん、とにかくそのやっぱりいらない量を作るっていうことをしたくない、いるそれを必要としてくださる人たちだけに届けられたらっていう、まあ、皆さん思ってるとは思うんですが、うん、そういう思いがあるんですけど、うん、でそれが先ほどのネパールっていう答えにはつながってくるんですが、うん、私がやっぱりこれを初めてその壁にぶち当たったというか、すごくあの困難に感じているのがやっぱり、まあ、なんですかね、サステナビリティとかって、まあ、よくそういう意識高い系とか、まあ、金持ちの娯楽だみたいな、うん、金持ちだけができるみたいなイメージがあったりとかするんですけど、やっぱりそこを物を作る時にエシカルにしようとすると、やっぱりそれだけの付加価値だったりとか、うん、あとはまあなかなかそのソースがまだ珍しいだったりとか、うん、いろんな理由で高価になりがちっていう問題があると思うんですよね、うん、でそれを私もやっぱりなるべくそのより多くの人たちに手に取っていただきたいなと思った時に、なるべく値段を下げられないかと思うんですが、その多く作れば安くなるっていうこのファッションの摩訶不思議なジレンマが あるんですよ。
算数の計算式みたいな、はい、なんかもうそうですよね。
いや、なんで少量しか頼んでないのにそれがこんな高くなっちゃうのっていう。でやっぱりそこがファストファッションとかがもうどんどんこう大きくなっていった原因だとは思うんですが、大量生産だから安くなるっていう、そのもう本当に裏返しで、少量でしか作りたくないけど高価になってしまうっていうのが、まあ、すごくジレンマですね、
うんうんうん、そういうジレンマどうやって自分の中で折り合いつけたりするんですか、うん、
それでその日本の工場さんはやっぱりその安定のためにある程度、まあロット数だったりとか最低何着だったらこの値段でやってくれるみたいなところが多いんですけど、まあ、関係性ももちろんあるし、それは本当に気づいていかなきゃなっていうところなんですが、ネパールのその、今頼んでる工場は、うん、何枚でも作ってくれるんですよ。その、まあ1枚は難しいかもしれない、1枚だとサンプルになってしまいますが、本当に少量の数でもやってくださるっていうところで、私はそのやっぱり何ですかね、そのサステナビリティのところで、うん、この工場とだったらやりたいことが割と近くできるんじゃないかなと思って選んでいます。
どんな人が作ってるんですか？
家族経営って言
うんですか？そうですね、まあ、もともとチベットのルーツを持った方々がいるんですが、もう多分ネパールの中で一番店舗を持っている、すごくサクセスしているブランドさんの中で作っていただいてるんですね。なので本当だったら別にそこは自分たちのブランドで潤ってるので全然何もしなくていいんですけど、うん、まあ、私たちの思いを汲んでくださって、うん、そこだけちょっと OEM っていうか、そのね、あのちょっと何ですか、 OEM って日本語に、
うん、みんな使います、
まあ、OEM、 あ、みたいな、よかった、うん、そう、発注させていただいた分だけを作ってくださるっていう関係性が今できてるっていう感じです。
でもなんかそういう背景を聞くとより関心持っちゃいません？ブランドに、うん、
思いが強くなりますよね。
それになんか身近に感じるというか、うん、そのネパールとかチベットとかが行ったことないけどなんか近くに感じるような気がする、うん、
それはとても嬉しいです。本当に、はい、
でもすごくなんか素材にも本当にこだわってるっていう風にインタビューでもおっしゃってましたけど、うん、はい、今シーズンはデニムも発売、うん、
はい、そうなんです、はい、もう私たちやっぱりそのアウターウェアブランドなので、春夏よりも秋冬が強みだったりはするんですけども、まあ、春夏もやっぱりこう展開していきたいなって言った時に、今回はデニムをちょっとテーマとして取り入れているんですが、やっぱりこれもオーガニックのコットンを使ったもので、まあ、デニムといったらというところで小島、岡山県の小島で作っているんですけども、その中でもやっぱりそのチベットの民族衣装の、モチーフを使ったものだったりとか、まあ、ちょっと前でクロスしているようなものっていうのを、デザインに取り入れたりとかしてます。あとは、リサイクルナイロン、まあ、こういうリサイクルナイロンは毎回使ってるんですけど、今回なんかすごく面白いくしゃくしゃってしたテクスチャーの昆布っていう名前で出てるんですけど、
結構しっかり
した、ね、すごいしっかりしてます、
面白い素材ですよね、
はい、そうなんですよ、ね、私それこうね 厚紙に貼られたスウォッチっていうものの中で見た時に、なんかすごい面白いかもしれないこれと思って、で昆布っていう名前もすごく素敵だなと思って、うん、今回それを使ったジャケットなんかも作ってみましたので、はい、よかったら。
なんかそのインタビューの時もそうなんですけど、
はい、
そのタオさんとその天神さんがすごく率直にあのお答えくださって、なんかこうやっぱりサステナってどうしてもこう間違っちゃいけないとか、なんかこう完璧であろうとしがちなんですけど、うん、私たち今これがやってて、でもここは今課題だからこういうところは、うんうん、あの変えていきたいんだよねとか、そういうお話をすごくあのストレートにお話ししてくださった印象があって、
う
ん、なんかやっぱりその、まあ、ブランド、まあ、携わっていく中で田尾さん自身なんかどういうなんかこう気づきがあったりとか、こう大変だったことももちろんあると思うんですけれども、なんかそのあたりってどういかがですか？
うん、そうですね、うん、なんか私はモデルとしてずっとファッション業界に携わっていたつもりなんですけど、うん、やっぱりその作る側のことは本当に何も見えてなかったなっていうふうに思うようになって、まあ、本当に全部分業になってるじゃないですか。その素材を作るところからパーツだったりとか縫製、さらにまあそれをセールスしてくださる、ディストリビュートしてくださるとか、まあもう本当にずっといろんな方が携わってやっとお客様の手に渡るみたいなことが、まあどんなクリエイティブなことをしててもそうだとは思うんですけども、ここまでこういろんな細かい人たちの何ですかね、こう汗と涙の結晶じゃないですが、いろんな人たちがなんかこう頑張って作ってくれたものが一つになっていくんだなっていうのは、すごくこうなんだろうな、カメラの前に立ってたモデルとしてはちょっとなかなか感じられなかったところではあって、まあ、それが本当に素晴らしいなと思いつつ、そういう人たち、まあファッションはあの川上と川下っていう表現すると思うんですけど、うん、やっぱり全ての人たちが、うん、等しくそこの報酬をちゃんと受けられるようなデザインにはしたいなと思いますし、なんかそこがヘルシーじゃないとやっぱりどっかでこうしわ寄せが来ちゃうと思うので、それはなんか、まあ、私たちのブランドがなんかできてないことを共有することで、なんかあこっちも同じ問題抱えてるんだよとか、どうにかしたよねみたいな、そういうなんかネットワークができてもいいかなっていう気持ちもちょっとあったりとかはします、うん
勇気をもらいます ね,
ね。
できないことも共有することがそういった力になる、
はい、
でも今、うん、このいろいろ知った後にまたお洋服を着てモデルとして表現するとまた全然違う表現者なんじゃないですか、
うん、そうですね。なんか人々の思いが詰まった一着なんだなっていうのはなんかこうすごくずっしりきます ね,
ね、
はい、
逆に本当はあんまり感じないで表現するぐらいの方がもしかしたらモデルとしてはいいのかもしれないけどあ
そうです ね, ね確かに、
うん、
はい、
これからのことも聞いちゃってもいいかな。
はい、
なんかいろいろ多彩でいらっしゃるので、
うんうん、
田尾さんが、
いえいえ
実はまだ隠し玉あるんじゃないかと。
隠し玉
これからやってみたいこととか、うんうん、まあ、将来の夢、はい、大きく言うとどんなふうに思ってらっしゃいますか、はい、
そうですね、まずじゃあそのアボードオブスノーとしてのちょっとこう、うんね、あの近い未来の課題だったり目標みたいなのをまず共有させていただきたいんですけど、まあ、私の夫の天神はですね、もともと自分でインディペンデントのカルチャーファッションマガジンをやっていたんですが、ニューヨークでやっていたんですけど、まあ、エディトリアルっていうのがバックグラウンドにあるので、
うん、
そのアボードオブスノーは、まあファッションブランドとかいう、アパレルではあるけれども、そういったそのエディトリアルの部分も紹介していきたいなっていうふうに思っていて、うん、この春って言っていいのかな近々このウェブサイトからエディトリアルを読めるようなコンテンツを作ろうと思っているみたいで、はい、そうですね、あの、まあ、ヒマラヤのカルチャーだったりトラベルだったり飲食だったりっていうものを、まあ、紹介したり、それに携わる人々の暮らしだったりとか、なんか面白いものづくりをしてる人だったりとか、なんかそういうのをこう紹介できるページを作りたいなっていうふうに思っているのと、
うん、
あとこれお二人にもちょっと今日初出しの情報なんですけど、この秋にですね、あのアニエス・ベイさんと一緒に商品を作ることになっておりまして、うん、はい、 そうなんです。なのです
ごい、
これはやはり皆さんにより多く知っていただける機会になるんじゃないかなと思って、私はすごく楽しみです。
まあ、アイテム、
その辺はまだそうなんです。
本当にアニエスも、まあ、海を守ることから始まって、本当に環境問題に真摯に取り組まれているブランドですし、あのいろんなねリユースとかこう新しいものを作るだけじゃない取り組みとか、本当に結構先鋭的なこともやってらっしゃるので、すごいな、どんな化学反応が、
そうなんです、すごく嬉しい。
ここまで、ここまで今日聞けるのは、
そこはここまでき
っかけとかもその時に後で公開した方がいいか。
あ、きっかけはですね、でも本当に今おっしゃったように、あのタラオセアンっていう、はい、あの海の、まあ、ゴミ問題だったり環境問題をリサーチしてる、あの部門っていうんですかね、はい、そういう残
リアルな船があるんですよね、
はい、アニエスベイが買って、そういう、まあまあ、北極海だったりとか、うん、いろんな海を、研究しているですが、まあ、そこにちょっと招待していただいて、
すごいいいな、うん、私のめっちゃ乗ってみたい船ナンバーワン。
本当ですか、もしまたお話来たらぜひ、
ちょっとなんか後ろからついてきます。
いやでもすごく興味深くて、
乗ったんですか。
いや私はその日本の船で逗子の方でやってるっていう、うん、あの研究にあの参加させてもらったんですけど、まあ、ちょっと沖に出て、あのまあ海の水を取って海水を取って、うん、そこから、どのくらいマイクロプラスチックがあるかっていうのを、うん、顕微鏡をこうやって見ながらあの探すんですが、まあたくさんあるし、あと本当に細かくなってるので、もうこう顕微鏡の手作業じゃないと取り除けないっていう、
このちょっとふっとすくったお水をふっと覗くと、はい、マイクロプラスチックも目で見えるぐらいいっぱいある、
は
い、
まあ、目でっていう肉眼では水難しいぐらいな細かさにもなってるという、
マイクロですからね。
そうですね、
そう
そうそうなんですよ。
今日ちょうどマイクロプラスチックの話を定例でもちょっと
そうなんです、
自分がしてるんですけど、でも言葉で言うマイクロプラスチックと顕微鏡でこう見て実際に見えると、
ショッキングですよ。
は
あ、まあもちろんのことですが、お魚さんがそれを食べてるし、まあ、それは私たちに帰ってきているっていうことですよね。
なるほど、はい、そういった取り組みの中で出会って、
う
ん、
そうですね。あとは私はあのモデルとして何度もランウェイだったり参加させてもらってたので、なんか回り回ってっていう形で、
新しい形で、はい、うん、一緒に取り組みを、
そうなんです、はい、
すごい
楽しみに
してます、はい、ありがとうございます。
そしてタマさん自身のこれからというか、うんうん、
そうですね、うん、私も私の目標なんだろう
なくてもいいんですよ。
いやいやいや、でももっか今すごく本当にあの楽しく取り組んでいる映画の作品があるので、もう今年はそれに命をかけてやるっていう感じなんですけど、
少し触れない、
楽しみに待ち
ます。はい、でもあの本当に毎日なんか充実してこう生きていけるのも、なんかこうなんていうかね、スティミュレーションっていうんですか、こう刺激を本当にもらいながら毎日勉強して、新しいこと、知らなかったことを取り入れて自分の知識として肥やしにしていくっていう感覚がすごく嬉しくて、なんか自分のやっぱり仕事だったりとか、もっと良くなりたいっていうモチベーションは、そういう探求心とか興味っていうところから来るんだろうなっていうのは思います。
やっぱインプットって大事ですね、
はい、そうですね、
表現者の方ね、うん、
いろんな楽しみがありますね。
はい、ありがとうございます。
話はつきませんが、これからのタオさんを楽しみに、今日はこのあたりで終了にしたいと思います。はい、本日のゲストは岡本タオさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。